皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りする Let's Make 松戸アクティブ、千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどをこちら伊勢丹通り FM 松戸 A スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポワロとはフランス語でネギのこと。松戸といえばの問いに焼きりのネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。私は最近涙もろい。パーソナリティの上条英子です。そして
はい、クリスマスが近づいてます。誰か私にプレゼントくださいのかっちゃんです
の同級生コンビでお送りいたします。いきなりおねだり
おねだり、ちょっとおねだりしてみた。
でもクリスマスプレゼントって大人はもらえないですよね、
う
ん、
そうね、
誰にも、
うん、子供にあげるのでも子供からはもらえないよね、
うん、子供からも私親にクリスマスプレゼントあげたことないし
そうだよ、ね、
母の日とかそういうんじゃないからね、うん、クリスマスはやっぱり子供がね、うん、サンタクロースが来るから ね枕元に、うん、もう私は本当にあの25日12月25日の朝、はいはい、こうパッと見た時に、うん、なんかがあるのがプレゼント、そう、うん、なんかがあるのが嬉しかったな、うん、もう今年は私にサンタ来ないかな久しぶりにご無沙汰とか言って来ないかななんて思いますけども、
ね、
はい、涙もろいんですよ。話は戻りますけど、わかんない、なんででしょう。
またあの更年期という名の
だからそれで片付けないでお願い、うん、でもね、年を取ってやっぱりなんか一つ一つのことになんか、うん、あのああこれはこういうことだったんだなみたいなことを改めてね、例えば道端に咲く花にしても、うん、
まあそこですか、
うん、なんかあのなんかひらひら舞う枯葉にしてもね、やっぱり命がねこう変わっていくとかね、生まれていくとかそういうこともそうなんですけど、なんかね感情の起伏が激しくなってきて、まあそれはまあ分かりました、更年期ですよ確かにね。だけど、はい、あの泣くっていうのは、うん、あの科学的にも、うん、あのいいということが、うん、あの立証されてるんですよ、知ってます、うん、で涙を我慢すると、うん、あのストレスホルモンが倍ぐらいになっちゃうんです、うん、体の中でね。で涙を流すとストレスホルモンというホルモンが涙と一緒に出ます、うん、間違いなく、うん、その涙の中にはそのストレスホルモンがいっぱい入ってるんだそうです、うん、でストレスから離れたリラックス状態っていうのは神経が完全に休んでるんじゃなくて、うん、泣くぐらい興奮しているとリラックスしてるんですって、逆に、
うん、
なんで、でそのホルモンなんですけどね、一般的に女性が男性よりも泣く理由はプロラクチンというホルモンの影響を大きく受けているから、うん、だから女性の方が泣きやすいっていうふうに言われるんですけれども、うん、まあ感動した時とか嬉しい時悲しい時、何か心の琴線に触れた時と、で感情のコントロールを失い自然と涙が溢れてくるということで、私は若い頃はなんかあんまりその辺出てこないというか、
あまり感じなかった、
感じないの、全然感じなかった
無関心とか
へーって感じで あんまり多分それはなかったんですけど、うん、やっぱり今もテレビを見ていても、はい、それこそまあ駅伝を走ってる大学生を見てもですね、
あ
高校野球でねホームラン打ったりとか負けちゃう子を見てもですね、うん、泣けちゃうわけですよ。で、まあ、もしかしたらものすごいストレスが溜まっていてそれを無意識に出そうとして泣くっていう説もあるらしく、うん、はい、で涙を流すと体内浄化、いわゆるカタルシスっていうのが起きて、うん、もうそれ体内浄化ができるからストレス解消になるっていうこともまた立証されているので、うん、まあ諦めずに泣くかと、諦めずじゃない、嫌がらずに泣くかと、うんうん、思ってるんですね、
まあ、人間おぎゃーと泣いて生まれてくるわけですから ね、はい、
なんかその達観したような言い方でそう、なんかでも本当になんか映画でも何でもいいけど、うん、見て泣くと泣いた後すごいなんか心がすっきりしてる気がする。
フラガールで号泣したけどね
ポイントわからないでもないです、うん、なんとなく
最後の、はい、ね、最後一人でフラダンス踊った時に、ね、おえつが出るぐらい泣いたけど、
あの松雪さんが、
松雪さんではなく蒼井優ちゃんが、
蒼井優か、うん、蒼井ちゃんで、蒼井優ちゃんですね。そうそうだ、松雪さんのやつは先生ですもんね、
先生、うん、
あれ良かったですもんね、うん、そう、でも私は子供の頃唯一感動したというか、うん、何かを見て号泣したのは、うん、ハクション大魔王の最終回だったんですね、 もう多分これ前も言った気がするんですけど、ガンちゃん魔王はいつもガンちゃんのそばにいるよって言ってが魔王がどんどんちっちゃくなっていくところで号泣してましたから、なんかその辺のなんかことを思い出すとですね、今でも泣けてくるんですけど、やっぱフランダースの犬とか、
あ、ね、
そうそう、ああいうね、あれは確かに子供でも泣きましたけどね、うん、大人になってあのなんか懐かしテレビみたいな番組で、うん、あの絵が見れる、見るだけでもう涙うるうるしちゃいますからね、はい、やっぱり涙もろく
クララが立ったも
立った時も泣きましたね。あとキャン、そう立
った立った
立った、あとキャンディーがさテリーと別れる時とかさ、
あの丘の上の王子様、
そうだと、なんかいろんな、はい、そういうさ、テリーが最後電車に乗ってこうキャンナキャンディーやーとかっていうとこでも漫画読みながらだこうだって泣いてましたけど、
エースを狙いの丘、
それがね、エースを狙いってあんま読んだことがなくてあんま知らないんですよね、
エースを狙い
なんだっけ、先生ですね、コーチ
宗形仁
そうだそうだそうだ、そう、うん、なんかそのそういうなんか昔のそういうのも思い出したりとかすると、うん、昔より今の方がね、
はい、泣いちゃう、なんだ、人生経験が増えたからちょっとなんか涙もろくなっているのかもしれない、
うん、だから自分の多分 、うん、やってきたことになんか投影されたりとか、うん、ダブったりとかするんでしょうね、うん、からも大人になるとね、うん、そう、でも泣いたら体にいいっていうことなんでね、はい、泣こうと思いますけど、
我慢しないで、
そうです、はい、別に泣くのとは関係ない話ですけど、ね、今度始まる話はね、はい、クリスマスです、もう
クリスマスです、はい、
皆さんシャンシャンシャンシャンシャンシャンですよ、クリスマスですよ、うん、松戸のクリスマスって、
はい
はい、皆さんねご存知のクリスマス音楽祭、
はい、
今やってますよ、いっぱいこちらにねありますよ、うんうん、何をやっているかもありますよ、何をやってますか、
去年はね、はい、そんなにあんまりクリスマスイコール音楽っていうのはなかったんだけど、今年はなんだかすごいですよね、は
い、もうね去年ぐらいからね、はいろいろとやってたんですけども、うん、なんかちょっとあの少しずつって感じだったんですけど、うん、今年はすごいですね、
あの今までデッキというか、はい、駅のデッキを中心にしてたり、はい、まあ、伊勢丹の中でもしてたんだけど、はい、今回はいろんなお店を使ってね、
そうですね、
あの香里さんなんか特にいつもやってるような、はい、感じだけど、香里さん以外の、
そうなんです、
そうお蕎麦屋さんって東介さんもあったりとか、
はい、そうなんですよ、今からでも間に合うクリスマス音楽祭なんですけども、うんうん、まずはね近いところで明日ですね、12月20日の金曜日、
はい、
アリエッタホールにて、
はい、
スタンダードジャズの夕べっていうのがありまして、
うん、
こちらも、まあ、ジャズピアニスト、日本屈指のジャズピアニスト福田茂雄さんを中心に、うん、ボーカルとベースの味わい深いジャズライブをお楽しみくださいっていう、ね、はい、のがありますし、12月の21日はですね、うん、スタジオ放送でこちらで2本立てですね、
うん、
1時半からはタップでクリスマスコンサート、
おすごい、
はい、こちらは我らが竹内恵里さん、
恵里さん、
あとあのアマちゃんの、うん、あのテーマソングの熱帯ジャズ楽団のトロンボーン青木大成さん、
はい、
そしてボーカルとタップダンスは田中美穂さんという方で、うん、タップでクリスマスコンサート、うん、まずこれが1時半からですね、で2本目は4時半からバイオリンコンサートです、
うん、
楽しいクリスマスの前奏曲となりますような心温まるコンサートにしたいと思いますということで、うん、バイオリンは大林真由子さん、ピアノは笹田恵子さんという方ですね、うん、近いところはこんな感じだし、はい、あと21日は他でもあります、カフェスパンカ聖徳大学の15巻の上です、
あ、はいはい、
こちらでもですね2時からクリスマスコンサート金管五重奏とピアノっていうのがありますので、う
ん、いいですね、外もよく見れる、はい、高いところだから、
10階です、うん、じゃあ10階、うん、14階ですね、
はい、
なのでもうよりどりみどりです、うん、どこに行こうか迷っちゃいますね、うん、毎日ありますよ、22日もアリエッタホールがあります、うん、ピアノ名曲コンサート、こちらは夜ですね7時からで、もう一個アリエッタホールは翌日23日、
はい、
こちらもクリスマス音楽祭のファミリーのための名曲コンサートクリスマストリオということで、うんうん、フルート、チェロ、ピアノのピアノだってピアノのクリスマストリオですね、こんな感じで毎日あります、
ね、はい、すごい、
ずっとこれ11月の終わりからあったんですけれども、うん、はい、ずっと毎日ありますし、で、伊勢丹松戸店のプラザ広場ではですね、これ無料コンサートなんですけれども、12月22日日曜日はレディースウィンドウオーケストラプラザ広場にて行われます、
うん、
なので無料もあり、うん、ね、あのお金払って見に行くのもありということで、うん、まだまだもう楽しいコンサート続きますので、皆さんもぜひぜひ、あ、21日はもうそれだけじゃないですね、アリエッタホールで、うん、東葛地区高校生ナンバーワンソリストによる演奏会、うんうん、
あの若い子ですよ、
はい、
若い子って、まあ、10代、
それはそうです、高校生ですから
10代ですからみんな、はい、あの ね、これからプロになろうという、
ね、そうですよ、
若い、
ね、青年若い
少女、
青年、青年少女なんかちょっと年齢差あったよ今、はい、少年少女青年でね、はい、こちら入場無料なんです、うん、アリエッタホールで夜7時からなんですけれども、うん、定員制のため予約は必要ですということですけれども、う
ん、アリエッタ、アリエッタって皆さん分かりますか、は
い、アリエッタホール
松戸の西口を降りまして、はいはい、市民劇場があります、
はい、
市民劇場交差点ありますけれども、駅を後ろにして市民劇場が左にあるとそのバス通りを、
はい、右です、
ゆう松戸、
はい、
女性センターゆう松戸まで行かない手前の、
はい
はい、
元ジョン万次郎ですこれで分かる方は分かると思うんですけど、はいはい、
都市をビルの2階ですね、
はい
はいはい、
旧水戸街道沿いですのでね、うん、徒歩5分もしませんね、
はい、
あと21日もう1個ありましたよ、はい、サマンサクリスマスパーティーということで、うん、サマンサクラブさんにてクリスマスパーティーも行われます、うん、これは8時からですね。2000円でワンドリンク付きということで、うん、非常にねたくさんいろんなところであります。でサマンサクラブさんは西口公園のすぐ近くです、
はい、
スタジオ法政さんもすぐ近くです、はい、っていうのでね、皆さんねよりどりみどりです、うん、どこ行こうか迷っちゃいますけどね、うん、行ってください、はい、本当に今楽しいですよ松戸は、
うん、
はい、まあ、それをねあの音楽を楽しみながらお買い物をしながら、はい、抽選会もありますよ、22日からですよ、はい、皆さん忘れないで抽選会行ってくださいね、
はい、
で、まあ、そんなクリスマス音楽祭の松戸なんですけども、うん、やはりクリスマスといえばクリスマスソングということなんですけどね、はい、かちゃんにとってのクリスマスソングとは何でしょうか
クリスマスソングですね、はい、たくさんありますね、うん、あユーミンのね、
はい、
恋人はサンタクロース歌っていいですか、
はい、後でね、はい、配信聞くとびっくりするよ自分が歌ってると私もう前回すごいびっくりしたいっぱい歌ってると思って前々回か、
はい、
で、あのあ恋人はねサンタクロース、うん、私は恋人はサンタクロースはどっちかというと松田聖子バージョン
の方
が好きかなっていう、はいはいはい、好き嫌いで言うとね、
うん、
で私にとってのねクリスマスソングなんだろうな、うん、桑田佳祐さんの白い恋人たちとか、うんうん、あの辺とかあと、うん、メリクリボア、
うんうん、
メリクリとかね、うん、そう、そんなねいろんな歌があるわけですけれども、はい、いろんなランキングがあります。で最も一番好きなクリスマスソングランキングというね、うん、これはあの東京 FM さん の, あのアンケートなんですけれども、これはなんかすごくねあの世代的にマッチしてるかなと思ったんですけど、はい、1位は山下達郎さん。
あ出ましたね。
兄は夜更けすぎに雪絵に変わる
だろう。なんだそりゃ、ね、
兄はボキャブラ天国で死ぬほど笑ったんですけどねそうお兄ちゃんが雪絵になっちゃうっていうねそういうバイトをしていたっていうね、
うん、
それでクリスマスイブこれはもう定番中の定番です ね、
この時期、ね、かかないことないね毎年。
そうですよね。で、うん、1983年の歌なんですよ、
はいはい、
で
JR 東海
それがその後なんですよ。 JR 東海はもう10年後なんですよ。
そうなんだ。
10年近く後、うん、だから牧瀬里穂ちゃんの、
里穂ちゃんが
なんでもともとあった歌の、うん、要はあの時リメイクだったんですすでに、でそっからまたもうずっと ね、あの定番化してっていう感じじゃないですか、うん、ね、まあ、普通は下から説、ね、言ってくんでしょうけど1位言っちゃったのでそのままいきますね、はい、2位がですね、うん、ワームのラストクリスマス。
あ、はいはい、
これも切ないですよね、うん、この歌は本当になんかいろいろ思い出します、
うん、
で3位がマライア・キャリーの恋人たちのクリスマスですね。やっぱりこれももう今となっては定番ですよね、
はい、
29歳のクリスマスのテーマソングでした、うん、あの時私たち29歳だったんですよ。
あ、そうですか。
そうなんですよ。
ほう、
そうなんですよ。かっちゃんは多分子育て中だったと思いますけど。あ、
そうですね。
そう、みんな周りの独身女性はですね、
はい、
本当にあんな感じでした。
バブリーな時代の。
そうですね。でどうするどうする、もうじき30みたいな感じだったんですけどね、うんうんうん、そして4位がですね、恋人はサンタクロース、はい、ユーミンの方の恋人はサンタクロースですね、はい、で5位がですね、ビーズ、
うん、
いつかのメリークリスマス。聞けばわかるだろうけどわかりません、うん、ビーズファンの人に怒られちゃうかもしれないけど。で、6位はですね、ジョン・レノンのハッピークリスマス、ね、これも定番ですよね。で7位が白い恋人たちですね、さっき私が言った桑田佳祐さん、はい、8位はですね、ビング・クロスビーのホワイトクリスマスです。I dreaming over white、 後でびっくりするよまたクリスマス、これですね、
はい、
もう本当定番中の定番というか、うん、もう50年以上立ってます発売されて、
うん、
で、9位がですね、なんかちょっと意外じゃ意外なんですけど、中山美穂さんの遠い街のどこかで。
どういう歌だったんだろう。
ハッピーメリーク クリスマスだと思います多分、はい、やめようよ歌うの私。
ハッピーメリークリスマスでしょ。
それ
でしょ。なんかあれ
ちょっと歌ってみたね、
はい、
そうなんかねここで急に歌うとね音程とかやばいのよ結構、はいはい、でそして10位がさっき私の言ったボアちゃんのメリクリですね、うんうんうん、これがあの東京 FM さんのなんですけども、いろいろなところのインタビューでいろいろやってるとちょっとずつ変わってくるっていうねのがあるんですけども、なんかレコチョクとかああいう 今風のところの、はい、あのアンケートだとですね、そこにももクロちゃんが入ったりします。ももクロちゃんのサンタさんって歌があるんですけども、それが入ったりして、まあ大体まあそういうちょっとの入れ替わりはあるんですけれども、基本的にはやっぱり山下達郎さんクリスマスイブ、これが一番根強いですね。本当にあの素敵なホリデー、あの竹内まりやさんのケンタッキーのテーマソングですね、あのクリスマスソング、
歌う
でね、はい、でこれを聞くと、いいな夫婦でっていつも思うんですけどね。
夫婦でねすごいですね。
いいなと、まあ、でもこれ聞くとね、まあ、みんなそれなりの思い出が詰まってるんじゃないかと思います、ね、なんかちょっと今キスマイとかもちょっと出てきてますけれども、
スピードはもうないのね。
あスピードのね、ああ本当だ、本当ですね、
スピードを知ってる人はいないか。
そんなことはないでしょう、スピードちゃんだって最近だってあれでしょ、あの復活したりとかしてたし。いやスピードちゃんそうですね、あんまりそのランキングの中には入ってないんですけど、クリスマスなんて大嫌いなんちゃっても好きですよ私、クレイジーケンバンド、
は
い、あとエグザイルのラストクリスマスっていうのもあるみたいですね、そういろいろね、もうちょっともう見てるだけで、ああこの歌もこの歌もあの歌もあったという感じなんですけれども、まあ、そういう思い出をこのクリスマス音楽祭松戸のね、そこでまた一つ作ってもらえると、音楽と思い出、
そうですね、はい、
先日ねちょっと前々回の放送で香りと思い出みたいな、前々回かな、言いましたけど、音楽と思い出これもつながってますよね。その曲聴くたんびに、はい、わーっと急に思い出すっていう、
あの時の、ね、あのシーンがじゃないけど、
そうそう、はい、ね、でクリスマスといえばその音楽ですけど、音楽とあと何が必要、ケーキです。
ケーキ、はい、はい、
ケーキですよ。私あんまりねあのすいません、あの、甘いものが得意ではないので、よく知らないんですけれども、大好きなケーキ屋さん、松戸のケーキ屋さん、私の中ではね第一位っていうか他にないぐらい、もうぶっちぎりなのが三河屋さんなんですね、
はい、
はい、三河屋さんというケーキ屋さん、
はい、
今は常盤平と小金原の方にあると思うんですけれども、もう大好きで、あのサバラン、サバランが好きです。
大きいんでしたっけ、一つの
大きいですね、
はい、ワンカットというか、
そうですね、大きいし美味しいし、もうとにかくそのなんか私の中でのナンバーワンで、富士屋とかいう、あの大手のところのももちろん美味しいんですけれども、なんかちょっと大人になった気分になったっていう感じで、自分のお金でああいうね美味しいケーキを買ってみたりとかねしたこともありましたけど、
はい、
美味しいケーキ屋さんってかっちゃんどこかない？
ポニーさん、
ポニーさん、
ポニーさん
ポニーさんって
ポニーですよ、ポニー、
みのり台、
いやいや、宮古台、あと矢柱、
昔常盤平になかったですっていうか、同じ名前の違うお店かな、あったんですよね、ポニーさんってね。そうだから今結構その大手 の、あのケーキチェーン、あの本当にちゃんとパティシエさんが作ってるケーキ屋さんが伊勢丹の中とか
ありますね、ああいうね、まあ、なんかね
そう入ってたりとかするので、はい、そういうところについつい行きがちなんですけれども、松戸のねその美味しいケーキ屋さんっていうそっちの方面も私いろいろとちょっとね、あのご紹介したいななんて今思ってて、今手元にですね柏松戸食本、地元満足度最高レベルっていう本が偶然今手元にあります、はい、ピアから出てるやつなんですけれども、はい、そこに、松戸テイクアウトのケーキ屋さんというページがありまして、子供も大人もみんな大好き地元の御用達パティスリーっていうのがあるんですね、で私本当にね食べないんだなとケーキ思いました、全然知らないお店ばっかりなんですけれども、いっぱいありますね、こんなにあったんだなんて見ていますけど、常盤平駅周辺にもスリジェっていうお店があって、そこはとても人気だそうです、
はい、
新矢柱駅の洋菓子工房岩本さんとか、北小金のパティスリーマーサさん、
はい、
新松戸パティスリーシノーさん、松戸市内の、これはどこだろう、あ詳しくは北小金ですね、創作 欧風菓子、要はヨーロッパ風、うん、プラスチューリップっていうねところがあるらしく、うん、でなんかこれ見てみて、牧之原プリンなんてあります。牧之原プリンがこの岩本さんが出してるんですね。
牧之原に何があるんだろう。
もともと牧場ですからね。
あ、え、その牧
そこで、うん、でもともと牧場でだけど そこは関係ないみたいですね、うん、まあでまったりとコクのある味で大人も子供も人気っていうことでね、うん、でデコレーションケーキもドーム型のがあります。クリスマスはこれでしょうやっぱりね、はい、うん、そうだからちょっと美味しいケーキ屋さん情報なんてね知りたいななんて、うん、三河屋さん私はもう一押しだったんですけどね、うん、そうなんかケーキってでもいつ食べます？クリスマスディナーの時、
あ、クリスマス、あ、うん、そうか、クリスマスの時のケーキの食べ方、
そう、あのいつも悩むの。お腹が空いてる時に食べちゃうと、はい、ご飯食べられないし、はい、でもご飯食べた後だとお腹いっぱいで食べたくないし、はい、でも食卓の要はあの晩ご飯の要はクリスマスのご飯っていう時には、うん、真ん中にケーキをドンと置きたいじゃないですか、うんうんうん、
お飾りじゃなくても置いておいてって、
いつ食べたらいいのあれは。
いやでもうちは食事をした後
あとだよね、
切って食べてましたね。
あとなんだやっぱり、
はい、
じゃあちょっと先に食べたくなっちゃうのね、可愛いからね、うん、ちょっと ね、
うん、
そう、じゃあちょっとは先に食べないようにしますけど、うん、でいつも大人になってからはやっぱりシャンパン買ってきて、うん、オードブル買ってきて、うん、ケーキを買ってきてっていう形は整えるんですけど、うん、ケーキまで追いつかないですいつもで翌朝ね朝ごはんで食べるっていうね、
はいはい、
そう、もうちょっとロマンチックな食べ方がしたいななんて思うんですけどね、うん、
でもねやっぱケーキは子供だけじゃない、うん、大人も食べますからね。そうですね、
やっぱりたまに食べると美味しい、
うん
うん、ほんといつも食べちゃいけないと思いますし、うん、私あんまり生クリームとあの、うん、スポンジケーキっていう組み合わせがあまり得意ではないので、はい、ケーキ買うとしたらチョコレートケーキとか、うん、ああいう感じなんですけども、
チーズケーキとか、
そうですね、うん、そんな感じなんですけどね。
でもタルトでもね最近、
ああ美味しいですね、
もうフルーツいっぱい入ってるとかね、
いいですよね、うん、あのフルーツいっぱいのなんかあの、うん、ビジュアルが好きです、うん、あの宝石のような、
うん、
そう一度自分の誕生日に自分で買おうと思うんですけどね、うん、お酒買っちゃいますね、ついついね、そうロマンチックじゃないんですけどね、
うん、
まあ、そんなこんな言っててクリスマスももう来ますし、
はい、
なんといっても今年がもう終わりますよ。
終わりますね、うん、なんか激動の激動というか劇的な飛躍をした1年だと私は思います、
はいはい、ラジオポアロ の、 放送、はい、あの配信もですね、はい、この回が今年の最後になりますけれども、うん、はい、まあ、かっちゃん今年も1年ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。聞いていただいて、はい、
ね、ちょっと早いですけどね、年内のポアロこれで最後なんですが、うん、はい、まあ、いろいろありましたね。振り返りましょうか、うん、ちょっと
振り返り
まず
止まっちゃった。
いや、何があったっけなと思ったんですけど、まず最初松戸読売さんに載せていただいたことが、
ね、
はいは
い、来ていただいてここでにっこりと写真を撮り、
は
い、
ね、
はい、
でかい写真が載っちゃって大変なことになって、はい、自分の中で
年齢も暴露され
かっちゃんかっこ歳って書いたあのかっこ何歳いるのかとか思いながら ね、
うん、
そう、でもまあちょっと同世代の方にも、はい、なんかあれが出たらね、あの、うん、メールとか電話いただいて、なんかそんなことしてたんですね、知らなかったみたいな、うん、あれで結構いろんな方に知っていただけたりとか、はい、あと、まあ、あの FM 局をどうしても松戸に欲しいんですっていうご挨拶に行くときに、うん、あれを持って行かせていただくと、
ね、
皆さんとても見てくださって本当にありがたかったです、うん、戸田編集長、戸田さんありがとうございました。
ありがとうございました、はい
はい、でそれがあった後にですね、うん、あの、まあ、大川明子さんという方と、
はい、
ラジオポアロをお付き合いさせていただくことになって、うん、2本目の番組がアッコエイコマユミの頑張るウーマンができまして、
はいはい、
で、まあね、キャスト的にも知名度のある方が来てくださることになり、うん、番組ができて、うん、そして公開録音をしました。
しましたね、
ね、はい、いろんな人が通る中喋るのはアッコさんも恥ずかしいと言ってました恥ずかしいよこれとか言ってましたけども、うん、なかなかあれも、うん、あやってるんだなってことで知っていただけたかな、うん、と思います。
なんか振り返って皆さん見ていただいたしね、
はい、何やってんのみたいな感じで ね、
うん、
ね、
前日ちょっとね雨降ったりとかあって、まあ、機材を組んでね晴れてないとちょっとね
でき
ないけども晴れましたね。
晴れましたね、うん、なんとか持ってくれて本当に良かったと思います、うん、でその後すぐ朗読と音楽、
はい、
大五郎とたまちゃんを主催させていただきました、はい、でこれもあのやはりアッコさんの方から松戸の方たちに何かそういうこのラジオポアロというのはこういうことやってるんだっていうのを知らせるために、はいはい、 やるよと、うん、やってやるよじゃない、やりますよという言い方でね、はい、私からやりますって言いますって言ってやってくださって、うん、すごく応援してくださってます。もう肩背中をボンと押してくださって、うん、でまさかそのあこさんの方からやってくださるって話が出てくるなんて思ってもいなかったんで、最初も本当ですか、松戸でですかって、であっこさんがやる、そして後ろで城之内さんが演奏する、高桑さんが、ね、さそう演奏するなんて、はい、松戸でですかみたいな話になって、それはもう、ね、一部の人には、映像じゃんみたいな、フィルムコンサートって、うん、
来ないでしょ本人はってね
モノマネって言われるぐらいの企画を、はい、うん、なんとかやらせていただきまして、
ね、会場いっぱいのお客様がお見えになりまして、
はいはい、なんとかで成功させていただきましてですね、うん、それがありまして、まあその後も番組があと2つ増えました、
ね、若者の番組が勢いがありますね、
は
い
は
い、
この私たちの世代だけでね、はい、やっててはいけないなと思いまして、うんうん、ラメット王国、はい、こちらは松戸の声優アイドル鈴代恵美ちゃんと、あと黒本高様が、はい、お二人でね、はい、やっている。またこれも勢いがあって、うん、また全然違う切り口なので、
ね、姫と羊ですか、
はい、はい、そうですね、羊じゃないよ、羊ですね、
羊
羊ですね、
はい、
でそのお話も楽しいですし、うん、でまあ、その番組とほぼ時を同じくして、はい、まあ、いつも出てきますが吉崎さとし君、
さとし君ね、は
い、シンガーさとしの夢を叶える松戸塾という、うん、ね、いろいろな若い方の
相談、
ね、
お悩み相談を受けたり、
うん、はい、で、ちょっとお堅い番組です、本当に、うん、だけどその硬さがまた若者の、うん、悩みなんかにちょうどいい、答えるのにちょうどいい枠っていうか、はい、ちょうどいいようになってます。さとし君はとてもね、そういうことを聞いてくれますのでね、はい、お気軽に皆さん相談などお寄せいただけたら、うん、
曲も流してますからね、はい、ぜひ皆さん聞いていただいて応援していただければと、
はいはい、ラメット王国と吉崎君の番組は、うん、本人のオリジナルソングが流れてますので、うん、そこからまたね、うん、本人たちを知って好きになるということもあるかななんて思いますけど、うんうん、はい、振り返ってみるとね、うん、すごいですね。
そうですね、
いろんな方と知り合えて、
あと花火で出会わないとの司会をしましたね、浴衣着てね、
飛ばしましたけど8月に、はいはい、かっちゃんと2人で、うん、夢花火で出会わない、
そうですね、浴衣着ちゃって ね
本当に松戸市役所が主催する、うん、教育委員会か、
はい、
教育委員会が主催する合コンっていう、はい、硬いんだか柔らかいんだかよくわからない企画でしたけど、でも楽しかったですね、
う
ん、
そうですね、
はい、はい、元ニューオータニから見る花火は、うん、目線が同じところに花火が上がると、
音もね聞こえないんじゃないかと思ったら結構音もボンボンと、ね、
はい、太平みたいにやんなきゃいけないかってダダンダンダンってやんなきゃかと思ったら、はい、意外と音は体に振動が伝わるぐらいの音がね、うん、聞こえましたんで、はい、よかったなと思います。
でもね、雨だとちょっと違うプログラムを作んなきゃいけないっていう話をしてましたけど、ね、ちゃんと花火
上がりましたね、上がりましたから、カップルも6組ほど誕生したということ
で、
皆さん仲良くやってますか、はい、まあ、いろいろとねそういう合コン的企画もまだそちらの方のね、うん、教育委員会社でもやってるみたいなので、はい、ご興味のある方はまたどんどんね、うん、申し込んだりしていただきたいななんて思うんですけども、まあ、ちょっと振り返るだけでも、ね、いろんなことありましたね、
ありました ね
ちょっと初めてのこととか、うん、まあ、本当に不慣れなことが多かったので、はい、まあ、ご迷惑やご心配やいろいろとおかけした場合も、まあ、ところもあったかと思います。この場を借りてお詫びとありがとうございました、はいはい、感謝を伝えさせていただきたいと思います。本当にありがとうございました。
ありがとうございました、
はいはい、というわけでですね、うん、まあ、ポアロも今年これで最後になりますけれども、はい、ラジオポアロでは来年も松戸を元気にする情報をお待ちしております、はい、でラジオポアロ公式ページからぜひアクセスをお願いします。 fmmatsudo.com です。ラジオポアロで検索していただければもうすぐきっと一番上になると思います、はい、でも今はまだ2番目ですが、はい、そこに出てきますので公式ページからのアクセスをぜひぜひお願いします。フェイスブックページもあります。ぜひ皆さんいいね押してくださいね。フェイスブック以外にもミクシーページやツイッターもありますので、はい、ぜひぜひご意見をお寄せください。
お願いいたします、
はい、ということで、はい、まあ、今年も、はいはい、無事終わりました、
はい
はい、では来年の配信まで良いお年を言おうと思ったんだけどダメ、もう一回やろう、はい、せーの、来年の配信まで良いお年を。